はい、皆さんおはようございます。先週は私下関の、キリスト教慶帝団という教会の聖会に、行ってまいりました。兄弟と書いて慶帝と呼ぶんですね。で、兄弟団という教団は日本にいくつかあるんですけども、今回行ったところは、山口県の萩市で、宣教をスタートした宣教を始めた、もともとヨーロッパ系の宣教団体ですね。そこが始めた教会で、私はそのうちの、中心的な教会である下関の教会で、朝と午後と御用させていただきました。萩とか長門とかですね、下関って、この山口県でもこの日本海側の教会の少ないところを目指して宣教を始めたという、そういうところなんですね。立派な宣教の働きがなされてるなと思って、またそこからこうスタートして東京とか名古屋にですね、この転勤された方とかがそこにまた教会を始められたりしているといって、今のことなので、こうズームでいくつかの教会を結んでね、聖会を、いたしました。はい、皆さんにね祈っていただいてありがとうございました。で、その前ですね、3月20日に、私の長男の結婚式をここで、挙げまして、またその後食事会もいたしましたけども、皆さんにいろいろご協力いただいてですね、ありがとうございました。大変幸せな結婚式で、長男がこの結婚式の式の最後に新郎新婦の挨拶をするんですけども、その前からもう泣いてましてですね、この前に2人で立ってる時からちょっと震えてたので大丈夫かなと思ったんですけども、もうそのあたりからずっともう泣いてましてですね、で挨拶も声にならないぐらい号泣しまして、号泣結婚式っていう感じでね、私も旗で見ていて、どうかなと思ってます。ただ結局彼の思いとしては、この教会で彼を育てていただいたので、皆さんに感謝をしたかったということだったんだと思いますけれども、その思いが皆さんに少しでも届けばよかったかなとは思いますけれども、はい、本当にありがとうございました。さて、今日はですね、憎まれる幸いという、これまたなかなかのテーマなんですけども、今日選んだ聖書の箇所は、先々週にその前半をお話ししたマルカ福音書にあるこの、マタイでいうところの三条の水訓ですけども、ルカ福音書ではそれ平地の説教と呼ばれておりますが、イエス様の説教の中でも代表的なものをまとめたところにある箇所の一部なんですね。6章の22節から23節、そして飛んで26節を今日は選んでおりますけども、人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられる時、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。少し飛んで、すべての人に褒められる時、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのであると。さらっと読んだらですね、ははって感じなんですけど、本当にこれね、にわかに信じがたい、イエスの教えの中でも、大変こう受け入れがたいものだろうと思いますが、しかしここにこそこのイエスらしさといいますかね、それがこの凝縮されているなというふうに思う箇所ではあるんですね。人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられる時、あなた方は幸いである。幸いであるはずがないですね。今日は司法にも書いてありましたけれども、受難節に入っておりましてですね、その十字架を前にしてね、このキリストの受難を覚える期間なんですけれども、その実に受難節にふさわしい言葉だなと思っておりますが、 まあ、この箇所はね、このもう一度読みますと、人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられる時と書いてあって、まあ、人の子のためにって書いてあるんですね。で、まあ、その後その預言者の話も書いてあるから、まあ、ここだけ読むと、まあ、イエス様のためにひどい目に遭わされる時に幸せだと、まあ、いわゆる迫害されるとかですね、まあ、そういうことのそれは幸いなんだよと言われていると読むのが、まあ、通常だと思うんですけれども、まあ、今日はもう少しこれをこう拡大してね、理解してみたいなと思うんですね。で、まあ、今言いましたけども、まあ、ここは平地の説教と言われていて、この前のところには貧しい人々は幸いであるとか、今飢えている人々は幸いである、今泣いている人々は幸いであるって書いてあるんですね。これ2週間前にお話したところですけれども、まあ、いずれもこの世では幸いと思えない人ですね。貧しいとか飢えているとか泣いているとか、当然幸いではない人たちですけれども、イエスは彼らをケアするという、まさにこの責任を持って彼らの幸いを約束されるわけですね。で、今日のところはですね、少し表現が違っているんですけれども、この前半部分は貧しい人々、今飢えている人々、今泣いている人々と書いてあるんですけど、今日読んだところは憎まれる時、追い出される時、罵られる時、汚名を着せられる時、幸いって書いてあるんです。この貧しい人たち、飢えている人たちっていうよりも、あなたたちがそういうことに目に遭った時にはっていう、まあ、そこが同じこう括りになっているところなんですけども、明らかに違うところなんですね。で、今も言いましたけども、憎まれる時に幸いだと、あるいは追い出される時に幸いだと、罵られる時に幸い、汚名を着せられる時に幸いだっていうふうに書いてあるんですね。で、まあ、当然のことですけど、憎まれて幸せな人なんかいないんですよ。まあ、憎まれるっていうか、まあ、で、我々はむしろ好かれたいとか愛されたいとか思ってるわけですよね。憎まれたいって思ってる人は誰もいないと思いますよ。むしろ、ね、憎まれるとか嫌われるとか、そういうふうな目にあった時には、私たちはとても悲しいし、耐え難いわけですね。で、しかもそれが訳もなく憎まれる。なぜ私が、まあ、憎まれるようなことをするとか、嫌われるようなことをして、憎まれたり嫌われたりするなら、まあ、仕方がないけれども、訳もなく、なぜ私が憎まれなきゃいけないのか、なぜ嫌われなきゃいけないのかっていうのは、そういう目にあった時に、私たちは幸いだとはとても思えないですね。むしろ不幸ですよ、ね、じゃないですか。皆さん、あの人に嫌われて私は嬉しいっていうのはないでしょ、ね、それはもう、なんで私はあの人に嫌われなきゃいけないのか、なんであの人は私のことをこんなに憎んでるのかと、ね、思いますよね。でもイエスは、いやいや幸いだって言うんですよ、ね、幸せだって言うんですけどね、いやいや、そんなことはとても考えられないです。さらに、追い出される時っていうんですね。追い出されるっていうのは、要するにこの、受け入れられないことですね。集団から追い出されていく、所属から外されるっていうことで、まあ、古い言葉だと村八分にされるってですね、そういう時にあなたたちは幸いだって言ってるんです。私、女子校のスクールカウンセラーずっとやってますけども、大体8割はですね、仲間外れにされたっていう訴えなんですよ、あるいは友達が離れていったと、もう8割それですね。またかっていう感じですけど、もう、ね、人間ってそういうもんだよって言いたいんだけど、あ、そうなんだみたいなね。入学した時はあの子は私のそばにいてくれたんだけど、何々ちゃんと仲良くなって私はちょっと外れた感じなんだとか、ね、学校ではニコニコしてるんだけども SNS では悪いこと書かれてるとかですね、もうそういう話ばっかりですね、嫌になるぐらいそういう話ですね。逆に言えば、いかに彼女たちが受け入れられることを求めてるかということですね、小さなグループでも、あるいは誰か一人でも自分のことを友達と呼んでほしい、自分は誰かと一緒にいたい。で、女子校の場合一番重要なのは何かというと、誰と昼食を食べるかなんですね、 男の人は分からないと思いますけどね、女の子はね一人で弁当を食べるほど辛いことはないんですよ、でもう先生私今一人でご飯食べてるんですがってね、で一人でご飯食べる子がね保健室に3人ぐらいいるんですよ。で3人で食べとるじゃないかと思うんですけどね違うんですよやっぱりね、誰かと一緒に食べたい、でそれはまあちょっと極端な例ですけれども、私たちもね誰かに自分どこかに所属していると、だ家族っていうのはある意味その人間が属しているっていうことをまあ満たしてくれてるわけですね。で心理学者のマズローという人がですねちょっと古いですけども、この人間の欲求というものにはねこういう段階があるっていうことをまあ大昔に提唱して、まあ、結構心理学ではこれはよく知られていることなんですけど、まず基本的には生理的な欲求だと、まあ、生きていくっていう基本的なところの欲求がまず満たされること、その次には安全であることですね、でその次に所属欲求っていうのがあるって言ったんですね。それは人間の非常に基本的な欲求としてどこかのグループに所属しているということが人間が生きていくために必要なことだと、その上に承認欲求ですね、最近よく言われてますけども、SNS なんかでね結局承認欲求を満たしたいと言いますけども、で最終的に自己実現欲求があるというふうにマズロー言ったんですけど、所属欲求が重要だと。で確かにこれ当たってると思うんですね。で所属欲求って別の言い方すると関係欲求と呼ばれてるんですね。誰かと親しい関係にあること、自分は誰かと結びついているということが人間にとって生きていくことで重要なことなんだと。だから日本人間にとって所属しているということは基本的に重要なことですから、逆に追い出される、ね、所属から外される、仲間外れにされるということが幸せなはずはないんですよね。不幸なことですよ、私たちこうして教会に所属しているっていうのはそれだけで所属欲求を満足してるんですね。ここにいるということはみんなが私のことを知っていてお祈りしてくださいって言うとみんなお祈りしてくれるっていうのはですね、ものすごいこれは安心ですよね、でもイエスは追い出されるとき幸せだって言ったんですね。追い出されるとき、追い出してみましょうかって、いや追い出されたくはない、誰も追い出されたくはない、さらにね罵られるときって言うんですよ。罵られたことありますか皆さん。罵られるってことはあんまりないですけどね、まあ面と向かって罵られることはないかもしれません。それでもね悪口を言われるとか陰口を言われてるとかね、最近だったらその、ネット上で自分の悪口が言われてるとかね、そういうようなことですけれども、まあ今なんか悪口言うのはもう権利みたいに悪口言ってますけども、まあもちろんねこの言葉の暴力っていうんですかね、こう悪口っていうのは心をすごく傷つけますよね、こうありもしないことや身に覚えのないことで悪口を言われたら本当にその傷は深いわけで、面と向かって罵られるということがないにしてもですね、私たちは悪口を言われるというようなことはそれは当然これも不幸なことですよ、罵られて幸せだと思えるはずがないです。罵ってくださいみたいなね、誰もそんなことは思わないですね、もう自分のことは悪く言われていないだろうかということをむしろ心配してますよね、あの人は私のことを何と言ってるか、私は外で何と言われてるかということですね。みんな気にするわけじゃないですか。でもイエスは罵られて幸せだと言ってですね。さらにこう言って、汚名を着せられるときに幸せだと。汚名を着せられるなんてね、まあめったにないことですし、もしかしたら一生ないことかもしれないけど、まあ誤解や偽りの情報をもとに悪い評判を受けることなんですけどね。まあそんな目に遭おうもんならね、どれだけ悲しいことか。おそらく人間にとって一番辛いことはね、いわゆる冤罪ですよね。まあこれだけ大きな社会問題になるわけですね、冤罪というのがあるとね。それはやってはならないことをやったと言われ、罪人ではないのに罪人と言われるということが人間にとってどれほど辛いことかということ。悪いことはしていないのにあなたはしたと言われると、それはもう命をかけて訂正したいわけですね、一番嫌なことなんですよ、汚名を着せられるというのは。しかしイエスはですね、汚名を着せられるのは幸いだって言ったんですよ、これ最大の不幸ですよこれ、 そのように振り返ってみるとですね、この今日読んだところはとてもさらっと読めるとこじゃないんです、皆さん写真をさらっと読んだでしょ、さらっと読んだでしょ、さらっと読めるとこじゃないんですよ。人々に憎まれるとき、追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いだと言ってる。よく言えたなと思います、こんなこと。よく言えたな、イエスの発言でね、それこそ敵を愛しなさいとかね、そういうのもまあとてもじゃないけど難しいことだし、そういうことはいろいろありますけど、もしかしたらそのイエスの言葉の中で最も受け入れがたいものかもしれないですね、今日のところは。じゃあなぜそういう目にあって私たちは不幸なのかということですけどね、なぜ憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられるときに不幸なのかというと、それはそうでない状態こそ幸せ だからなんです。当たり前のことですけど、私たちは愛されて、受け入れられて、褒められて、認められて、正しく評価されることこそ幸せなんですよね。これが人間の求めている幸せです。それこそが私たちが求めていることだから、そうでない反対のことが起こったらそれは不幸と感じるわけです。当たり前のことですけどね。そしてまたそういう目に遭うということは理不尽だと、ね、自分はそんな目に遭わされるはずはないんだと、そういうことを遭わなきゃいけない人間ではないんだと私たちは思ってるから、憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられるのはとても許せない。それは自分にとって受け入れがたいことだと思うわけです。そうじゃないですか、ね、私は罵られて、憎まれて、当然の人間ですと、ね、もしそう思えてれば、そんな目にあっても不幸だとは思わないですよ。当然だと思うから。でもそうじゃないわけですね。私たちはいやいや、私は誰かに憎まれたり、仲間外れにされたり、罵られたりするような人間じゃありませんと思ってるし、そう自覚しているので不幸なんですね。でもですね、本当にそうだろうかと、まず問いはここにあるんですね。本当に私たちはこんな目に、あってはならない人間なんだろうかと。もしかすると私たちは単に体裁を整えているだけで、繕っているだけで、実は憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられても仕方がない罪人なんじゃないかと。確かにそうかもしれない。私たちはそういう目にあっても仕方がない人間なんじゃないか、神の目にはということですね。確かに私たちは神の目には好ましくないんです。憎まれても仕方がないもの。愛歌の4章16節に、まあ、これエレミアの言葉ですけれども、主は御顔を背け、再び目を止めてはくださらないと言ってるんですけど、これはエルサレムが崩壊した時にエレミアが読んだ歌の一節ですね。なぜエルサレムが崩壊し、怪人に帰したのかというと、それはエルサレムの民が主に背いたからですね。でもエルサレムの民は私たち人類の代表なんです。私たちはみんな主に背いたから、本来主が御顔を避けて目を止められない、止める価値のないものですね。むしろ憎むべき存在であると。また私たちは神の国に本来はふさわしくないものです。マタイの福音書にあるように、マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか、人の口からは心にあふれていることが出てくるのであると。まあ、これはいわゆる律法学者ファリサイ派に対して言われた言葉ですけど、じゃあ私たちの心の中は大丈夫なのかということですよね。私たちの力で出てくる言葉は全て清い言葉で、人を癒し喜ばせる言葉なのだろうかと。とんでもないですね、私たちの心の内には汚れたもの、汚れたものが溢れているから、私たちの力そういうものが溢れてくる。だから神の国にふさわしいものじゃないんです、ね、喜んで神様が私たちを迎え入れられるような人間では本来ないんです、 罵られても仕方がないもんですね。パウロは言ってますけども、私は自分の望む善は行わず望まない悪を行っていると、パウロが言ってるんですからね。パウロが言ってるんです。自分の望む善は行えてない、望まない悪を行っているんだと。だから神様から罵られても仕方がないんだ。せっかく作ってやったのに、この地上に置いてやったのに、なぜあなたは神の望むことをしないのかと。あなたの考えることは行っていることは私の思うことの反対だと。神様が罵っても仕方がない存在。さらに裁かれなければならないものなんですよ、私たちは。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと書いてある。私たちはみんな本来は汚名を着せられるんじゃなくてね、本来の罪を背負わなきゃいけない。汚名ではない。本来の罪を我々は背負わなきゃいけないものです。だから神の目には私たちは皆等しくですよ。皆等しく憎まれ、追い出され、罵られ、そして罪を背負わなければならない存在なんじゃないですか。でも私たちはどこかで神の前にそういう存在であるということは忘れてるんです。忘れて、いやいや私はそこそこ大丈夫ですと。だから、そんな私は憎まれるようなことはしてない、追い出されるようなことはしてないと。でも一旦目を神に向けたら、神の目から見たら、私たちは等しくこういう目にあっても仕方がないもの。そうだと思いますよ。多分それで、いや私は違いますという人はいない。みんなそうなんです。そんな私たちを神はどうされたかというと、憎まず愛してくださったんです。本来私たちは神に憎まれなければならないものだけども、神は私たちを憎まず愛してくださった。エフェソにあるように、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださった。この上なくですよ。本来憎むべき、もう抱きすべきというかね、もうそばに来てさえ寄せたくないような罪汚れている私たちですけれども、神はこの上なく愛してくださっている。神の憐れみが私たちの醜さや汚れを超越しているからですね。私たち本来神の国から追い出されなければならないものだけども、神は私たちを待っていてウェルカムしてくださっている。これは放蕩息子のね、例えの一節ですけれども、父親は息子が帰って来るのを毎日眺めていてですね、そして帰ってきたら父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き切腹したと書いてある。これは父なる神の思いですね、私たちに対する。私たちはそんな価値がないと放蕩息子も言ってますけど、私たちはそんな価値はない。神の国に入れていただけるような価値は誰一人持っていない。だけども神は私たちを受け入れて大喜びで私たちを招いてくださって、自分の息子にしてくださって、自分の娘にしてくださって、私たちを罵るべきなのに神は私たちを褒めてくださってる。主人は言った、忠実なしもべでよくやったと。これは例え話ですけどね、タラントを与えてくださってる私たちに、私たちは神が与えられたものを使ったら神は私たちを褒めてくださる。褒めてもらえるような人間じゃありません、私たちはね。でも神は私たちに預けたものを私たちがそれなりに使ったら、よくやったねと褒めてくれるんです、ね、そして私たちが本来着なければならない汚名、私たちの罪を神は独り子に負わせられるわけですね。私たちが着なければならない汚名はイエス・キリストに着せられている。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために自らの罪を、彼らの罪を自ら背負った、イザヤ書ですけどね。私たちは本来神から憎まれ、追い出され、罵られ、私たちの罪を背負わなければならないものであるのに、神はむしろ真逆なことを私たちにしてくださっているということです。 私たちを憎まずむしろ愛し、追い出さず受け入れ、罵らずに褒め、汚名を自らの独り言に着せておられる。それだけじゃないんです。それだけではない。神は私たちが憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられることの痛みを自ら味わわれている。そのために神は人となられている。イエスは憎まれました。あれほど人々に愛され、好まれ、イエス様イエス様と言ってイエス様のところに毎日押し寄せていたあの群衆が、最後の最後ピラトの前で十字架につけろと叫んだ。あれほどイエス様イエス様と言ってついていった弟子たちはみんなイエスのそばから離れていた。イエスに誰一人ついていかなかった。そして自分たちの王にまで祭り上げようとしたイエスを最後の最後にどうしたか、追い出した。その代わりにバラバを受け入れている。しかし人々は一斉にその男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。バラバを受け入れてイエスを追い出した。そしてあのエルサレムの都の外のゴルゴダの上で十字架にかけるわけです。まさに追い出しているんです。罵られたんですね、イエス様は。十字架の上で罵られました。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろと言って罵って、そばにいたローマの兵隊も立法学者も祭司たちもみんなイエスを罵って、そして汚名を着せられてる。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡している。イエスには一切十字架に値する罪はありません。完全なる冤罪ですね。完全なる冤罪。でもイエスはそれを自ら背負われているんですね。で、なんでこんな目にイエス様会わなきゃいけないのかと思いますよね。その必要はどこにもないんじゃないかと思う。でもおそらくイエスはご自分が憎まれることは幸いだ、追い出されることは幸いだ、罵られることは幸いだ、汚名を着せられることは幸いだと言われたその本人が自らその思いを背負われてる。ただただ言葉で罵られたら幸いだよと言われたんじゃないんです。イエス自ら罵られてる。汚名を着せられたらどんだけ辛いかということをイエス自らが体験し、全ての人々から憎まれるということがどういうことかということをイエス自ら私たちの目の前で体験してくださってる。神は私たちが憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられることがどれだけつらいかということをご存知なんです。知っておられるんです。そのことを私たちの前で示してくださった。私はあなたがわけもなく憎まれ、悪口を言われているときにどれだけつらいか分かっているよと。私はあなたがあなたの大切な集団から追い出され、あなたの家族から追い出され、あるいは誰かからのけ者にされた時にどれだけ辛いか分かっているよと。罵られることの辛さは分かっているし、汚名を着せられればどれほど辛いかということは私は分かっていると。最も悲惨な方法で神はそれを私たちに見せてくださっている。だから 幸いなんです。神は知っておられるから、神はあなたがどれほど傷つき辛い思いしているかを知っておられるんです。イエスはそれを私たちに示してくださった。あなたは一人で憎まれているのではない、あなたは一人で追い出されているのもないし、あなたは一人で汚名を着せられているのではない、私があなたと一緒に憎まれ追い出され罵られ汚名を着せられているんだよと言われているんです。私たちはこんな目に遭いたいとは誰も思ってないけれども、しかし万が一そういう目に遭った瞬間に私たちは十字架のイエスを見るんです。イエス様、あなたはご存知ですよねと、あなたは私の思いを分かってらっしゃいますよねと、イエスは深くうなずく。つまりその瞬間に私たちはイエスと結びつくんですね。だから幸いなんです。だから幸い。そうじゃなかったらこんな目に誰も会いたいと思わないです。でもこの教え最後にこう言ってんですね。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸だと言ってるんですね。みんな褒められたいですよね。みんな褒められたいし認められたい。でもイエスはすべての人に褒められるとき、あなた方は不幸だよと言われる。すべての人に褒められよう、みんなから認められようと思うな。そんなことは偽預言者だって受けてるよと。この世であなたが評価される褒められること、何の意味もない。神があなたを愛し、神があなたを受け入れ、神があなたをと共におられ、あなたの罪を背負われたことを喜びなさい。それ以上のことはあなたは望む必要はない。そしてやがて神は天に大きな報いを私たちに与えてくださる。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。喜びなさい、驚きを踊りなさいって言われてますけどね、実際そんな目にあって喜びを踊れるかどうかはまたこれは大きな問題ですが、少なくとも私たちはこの今日のイエスの言葉に福音を見出すんじゃないですか。もしそういう目にあった瞬間に私たちがね、私たちは必ずこの言葉を思い出します。あなたは幸いだというそのイエスの言葉を思い出し、十字架にかかったイエスの姿を私たちは思い出すんです。そしてわずかでも、ああイエス様、あなたの思いを知りましたと、あなたに近づくことができましたと、あなたがしてくださったことの意味が少し分かりましたと、少し感謝することができる。これが神の国です。これが神の国、ここが人の国と違うところですね。そのためにイエスは語り、そしてそのように実行されたわけです。そういう思いでこの言葉を読んでみましょう。皆さんで読みましょう。はい。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。お祈りしましょう。天の父なる神様、イエスの教え、なんと深くまた力強いものでありましょうか。あなたは弱い人間である私たちが何に痛み、何に傷ついているかをよくごくご存知です。しかしその上で私たちに福音を伝えてくださいました。そしてその印を自らの行いをもって明らかにしてくださいました。揺るがぬ証拠が十字架にあります。私たちは憎まれるとき、追い出されるとき、罵られるとき、汚名を着せられるときに幸いです。不幸ではありません。なぜならイエスが そのような目に遭われているから、イエスは私たちの気持ちを理解しておられるから、いや、その時私たちはイエスと共にあるからです。この世の幸福の軸とは全く違うものがここにある。神の一人子であるイエスご自身がもたらされたこの幸せの教え、私たちはありがたく受け取るものであります。浅はかな、すぐに去っていくようなこの世の幸せではない、永遠に変わることのない幸いをイエス様からいただいていることを感謝して、皆によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝はこれで終わります。ようこそおいでくださいました。ジュニアクラスの子は至急キッチンに行ってお手伝いをしてください。